本日の健康飯田は飯田市立病院へお邪魔しています。お話を伺いますのは耳鼻咽喉科頭頸部外科の松浦和樹先生です。松浦先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生には本日アレルギー性鼻炎のことを教えてもらおうと思いますけれども、種類があると伺っていますけれども、どんな種類がありますか？
はい、アレルギー性鼻炎には大きく分けて2つあって、ダニやホコリなどが原因で、1年を通じて鼻炎症状が見られる通年性アレルギー性鼻炎と、あとは杉やヒノキなどのいわゆる花粉症と呼ばれる季節性のアレルギー性鼻炎、この2つのタイプがあります。
2つの種類をまず教えていただきました。国内での例えば患者数っていうのですとか、あとは発症年齢っていうのもどうぞ教えてください。
はい、近年患者の数は、どんどん増えてきていて、毎年新たに420万人ほどの人が鼻炎症状を発症していると、言われています。特に現在国民の、2人に1人、本当に国民病とも言われるようになってきているくらい、かなり罹患数が増えてきています。また年齢でいうと、特に発症年齢の低年齢化が進んできていて、今では5から9歳代の子でも、発症を認めている、症例が増えてきています。
アレルギー性鼻炎ですが、びっくりしました。2人に1人っていう風ですし、鼻炎ですとか花粉症でいうと、実は今年からいよいよ花粉になってしまったとか、割に自己判断をされる方もいるような気がするんですが、そもそも先生、アレルギー性鼻炎というのはどういった症状でそれと言えるのか、あとは生活ですとか体への影響なんていうのはどんなところがありますか？
はい、特にアレルギー性鼻炎で、言われている症状として、3大症状でくしゃみ、透明な鼻水、鼻づまり、こういった症状を特徴するのがこの病気になります。こういった症状があることで、勉強や仕事に集中できなかったり、ストレスの原因となったり、生活の支障をこういったことで感じることがあります。また鼻の方が狭くなることで、また別の病気で副鼻腔炎なんかも併発しやすくなってしまうことがあります。
くしゃみですとか鼻水がもう相当な数ですとか、
はい、くしゃみの回数だとか、鼻詰まりの程度で一応重症度というのが分けられてはいるんですけど、市販薬でも特にそういった症状が改善しなかった場合などは一度耳鼻科に来られた方がいいのかなと思います。
まずは先生に見ていただくというのが良いと思います。さて先生、治療はどういった方法がありますか？
治療法としては、まず第一がお薬での治療になります。他には耳鼻科の方で、お勧めできるのが、手術を外科的な治療で治すところ、あとは舌下免疫療法という最近出てきた特殊な治療法もあったりします。こういったものが治療の主軸にはなりますが、一番のメインとしては当然抗原、それぞれダニとかホコリとか花粉、そういったものが原因に考えられるものがあれば、そういったものから回避するような環境整備も大事になってきます。
まずアレルゲンを遠ざけるということです。先生、このアレルゲンのことで言いますと、こちらも自己判断は難しいですけれども、こちらも病院で何か検査はしていただけるんです？
はい、こちらでできる検査としたら血液の検査で、それぞれ、数値を測ることができます。それで特にやっぱりアレルギー性鼻炎で多いようなダニとかホコリ、スギ、ヒノキ以外の花粉も含めて、数値で、検査値で分かることが、あります。アレルゲン抗原が分からないっていうところに関しては、一度、病院で調べてもいいかなとは思います。
原因が分かるっていうのは本当に最も安心できる材料かと思います。そして治療の方法でいうと今3つということで、まず1つ目がお薬です。メリットですとか最近の傾向というのはどんなところでしょうか？
はい、病院の方で出せる処方薬でどんどん新しいものが増えてきていて、特にやっぱり市販薬と比べて、効きが強くて、あとは副作用でよく、原因に、多くあるのが眠気がよく出てくるんですが、そういった眠気も、副作用が出にくいような薬がどんどん増えてきています。なので、そういった薬、効果がない方でも 薬の種類を変えることによって効き目を得られる場合があるので、そういったのはまあこちらで対応できることかなと思います。
アレルギー性鼻炎に対する治療、まずは薬物療法を教えてもらっています。そして続いて教えてもらいましたが、手術もあり得るんですね先生。
はい、手術に関しては薬でも、なかなか改善が得られないような方に、お勧めしているような治療になります。まあ、どうしても侵襲がある粘膜を削るような手術になってしまうので、なかなか全身麻酔でやるような手術になってしまいますので、そこに関してそこまではという抵抗が多い方が実際です。なので、薬で効果が得られず、それでもやっぱり生活で困っているような方に、こういった外科的治療をお勧めすることがあります。
アレルギー性鼻炎に対する手術の方法もあるよということ、一つ教えていただきました。さらに3つ目ですが先生、舌下免疫療法。
はい、こちらは、2014年から、保険適用になった治療になります。現在のところだとダニとスギ、この2種類に関してアレルギーを持つ方に、治療を行うことが、できるようになっています。これは、基本的には体の、抗原となるようなものアレルゲンを、あえて投与してアレルギー反応を弱めるような治療になります。治療に関しては、3年以上結構長期にわたって継続してお薬を内服する必要があるので、結構しっかりとモチベーションを持ってやらないといけないような治療にはなります。
名前の通り舌下ということで、下の
ベロの、そうですね、下口腔底にお薬を入れて、数分、待っていただいてというところになります。で、特にお薬を服用して前後で激しい運動だとかお風呂を控えていただくとか、そういったちょっと制限もあるので、そういったことが守れるような方、あとは通院が続けられるような方っていうのがやっぱり治療には向いている方かなとは思います。
この舌下免疫療法はこう改善へこう期待を持ってもいい治療の一つですか？
はい、それぞれ最近報告が上がってきていますが、程度の差はありますが、8割以上の方が症状の改善につながっているという報告もあって、そういった方では今まで内服を続けていたのがなくなったりだとか、使用量を減らすことができたりとか、そういった治療の期待が得られると言われています。なので基本今まではアレルギー性鼻炎は基本的に自然寛解しないと言われていたんですが、こういった治療で根本的に治すことができるというのが今出てきている治療になっています。
今日はアレルギー性鼻炎に対するお話、松浦和樹先生に伺ってまいりました。最後にラジオをお聞きの皆様方へ、先生からぜひメッセージをお願いいたします。
はい、日々診療を行っていて、長年の間鼻閉、鼻充などで苦しんでいる方が多いなと実感しています。受診を迷われている方とかは、ぜひお近くの耳鼻科へ相談しに行ってみてはいかがでしょうか。舌下免疫療法は根気のいる治療にはなりますが、今後の QOL にを考えると有意義な治療だと感じています。特にお子さんが鼻炎で困られている親御さんなどは5歳以上で薬の使用も認められているので、歯の矯正などと同じような感じで将来のお子さんの生活の質を考えてご検討いただくのも良いのではないかと思います。
ありがとうございます。今日の健康飯田です。飯田市立病院を邪魔しました。耳鼻咽喉科頭頸部外科の松浦和樹先生にお話を伺いました。松浦先生、お忙しいお時間です。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。